移住企画上越にアイターのコーナーです。 FMJ 林田、続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京からアイターンしてきました松本美鈴です。上越市牧区の集落づくり推進をしています。
今日のゲストは岡山県のご出身で、現在は吉川区大賀集落にお住まいの赤木美奈子さんです。赤木さんはモンペ製作所を立ち上げ、新潟ならではのものづくりに取り組んでいらっしゃいます。赤木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
赤木さんはですね、吉川区大賀集落に住んでおられるということなんですが、こちらへ来られて何年になりますか？
7年ですね。大賀集落に来てから丸6年経ちました。
だいぶ山の奥なんですけども、困ったことって言いますか、すぐ溶け込みましたでしょうか？
困ったことは特にないですね。皆さんに不思議がられるんですが、地域に溶け込んでいるかっていうのは私が判断することではないんですけど、困ったことは特になくて、それは移住する前に1年くらいですかね、東京から季節ごとに何度か通いまして、農作業ですとか集落の皆さんと交流をさせていただく機会をうちの町内会長の方から作ってもらいまして、それで安心して集落に入っているので、特に困ったことっていうのはなかったです。はい。
なんでまた吉川に住もうと決めたんですか？
はい、夫がですね、40歳を前に酒造りをしたいと言い出しまして、夫がずっと都内の証券会社に勤めておりまして、夫がやりたいことがあると深刻な顔で言われましたので、こういう人生もありかな、ついていってみようかなと思って来ました。で、吉川に来たのはもともと酒造りが盛んな地域と聞いておりましたので、吉川に来ました。
ご主人は吉川でね、自分のやりたいことがあると夢を持って来られました。でも美奈子さんは何かそういうこんなものやってみたいなっていうのはあったんですか？
手に職がありましたので、正直なところ仕事はそのまま続けられるとは思っていなかったので、まあお米を作るには素敵な棚田もありましたし、教えてくださる方もたくさんいましたので、まあ米を作ればいいやと思ってきたんですが、実際お米作りをしながら、先週お話ししたモンペ製作所をやりながら東京と仕事をしているような感じですね。はい。
でも東京とこのね、新潟の山奥と随分違うと思うんですが、
住んでしまえば、まあ、どこも同じっていうのを自分たち夫も言っていますが、まあ、東京の杉並のマンションに住んでいても、今吉川区大賀に住んでいても結局同じことですね。必要があれば買い物に行きますし、日頃はやっぱり環境が良くて美しい景色の中で住んでいる方がよっぽど豊かな生活だなと思って暮らしています。
前に赤木さんが、吉川区でもコンビニが近くにあれば平場も杉並も同じっておっしゃったんですね。今大賀っていう自然豊かな集落にお住まいですけど、このあたりの意味っていうのは、
スーパーが往復で36キロ先にあるんですけど、買い物が全てではないので、自分が豊かでいられることの方が私は大事だと思っているので、まあ、同じっていう言い方はあれなんですけど、今は満足しています。はい。
そうですね、そう言われるとすごく嬉しいんですけども、まあ、今のこの言葉をですね、都会の方にお伝えしてもらいたいなと思っています。はい、そういう素晴らしい生活があるんですよということなんですよね。だからそういうことをやっぱりこう地元の人もやっぱりそういう人来られたらお迎えしてあげていただきたいなと思っているんですね。それであれですか、やっぱり一番良かったなって思う点はどんなところですか？
一番良かったなって、もうね、全部本当にいいんですよね。全部、まあ、一番こう根底にあるのはやっぱり四季を感じながら毎日過ごして生きていけるっていうのは大きいかなと思っていて、これから本当にいい季節で山菜が出てきたりですとか、新緑が美しかったりとか、そういうことを改めて感じさせてもらえる山暮らしだなって思っているのと、やっぱり新潟に来てよかったな、上越に来てよかったなっていうふうに一番思うのは、やはり雪で、ものすごくこう 深いんですよね、その冬の生活っていうのが、こう春を待ちわびるその気持ちであったりとか、そういう冬の雪のある生活から生まれる暮らしであるとか、そういったところが岡山で生まれまして、東京に長く住んでた私には刺激的かなと思っていることと、あと娘がやっぱりこちらに来てから授かったんですけれども、都会の子よりも風邪はひかないし、基本的に元気なところ、うん、いいところがいっぱいありすぎてね、言えないんですよね幸せだなと思って、
なんか、ね、今の言葉からすごくね、なんかこう言葉もそうですけど、顔もね、なんかすごく幸せなような顔ですね。いや本当に輝いていますよ。
子育てはどうでした？
私も子供今一人なんですけれども、子育てね、初めてのことなんで、何がいいのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども、お休みの日にどこかに連れて行ってあげなくても、もう暮らしの中、家の周りが全て遊園地的なものなんですよね。どんぐり拾ったりですとか、面白いんですよ本当に。なんかそういう暮らしを娘としていると、私も娘から教えてもらうことが多くて、危ないよとかそういうことを言わない生活ができていることは幸せだなと思っていて、娘にあまり怒らないですよね。車が来るから危ないよとか、人に迷惑かけちゃダメだみたいなことは言わなくて済むので、娘との関係も良好ですしね、本当にいい子育てができていると思っていて、なんで東京の人たちは私たちの集落で一緒に暮らさないんだろうと本当に心の底から思います
確かにね、鹿とか狐とか狸が生きて動いてる姿を見ることができるんですもん。こんないい教育方法ないですよね。本当にもったいない、
うん、だから自然が全て先生になるわけですね。そうすると
私仕事でよくね、東京に娘連れて行くんですけれども、去年東京に行くとやっぱり喜ぶんですね。ホテルに泊まれるとか、高い建物があるとか。でも結局車で帰ってくると、あーお母さん、カエルの声がするよ、やっぱりいいねここって、カエルが待っててくれたねっていう言葉を聞くと、あーなんかね、言葉にできない、ここでよかったなっていうふうに思っていますね、はい、娘が王が大好きって言ってくれると、できるだけ長く言ってもらえるように頑張りたいなと思います。雨の降った後だったり、雪が降り始めた時とか、そういう季節の変わり目だったり、天気の変わり目は本当にダイナミックな景色が自分の家の周りで繰り広げられているので、やっぱ山に住んでいるものの特権だなっていうふうに思っています、はい、
ところで美奈子さん、はい、美奈子さんは先輩移住者としてこの上越市でちょっと大事なお仕事もされてるようですね。
はい、今年度、まあ、あと1ヶ月ほどなんですけれども、上越市の移住の方から打診を受けまして、上越市インフルエンサーという役を拝命いたしましてやらせていただいてるんですけれども、まあ、日頃の生活を Facebook で、まあ、お伝えするだけなんですけれども、そうですね、大事な仕事なので頑張っているところです、はい、
普段の、ね、生活をそのまんまやればいいことですよね。
写真とか映像でやっぱどうしても伝えられないことっていうのが多いので、そこをどうやってお伝えしていくかっていうのは難しいなと思うんですけれども、たまにお声掛けいただいて、東京の方にお話しさせていただく機会をいただいて、上越に移住したい方たちとお話ししたり、Uターンしたいっていう方とお話しする機会もいただいたりしてるんですけれども、そういうところでね、映像を使ったりですとか、直接ね、本当にいいことばっかりではなくて、移住ってやっぱり大変なこともあるんですよね、地域によっては。そこら辺のお話をして、魅力なんですけれども、上越市のに住む仲間を増やしたい、一緒に子育てして町をこう豊かにしたい、みんなで楽しく暮らしたいっていう、ただそれだけなんですけれども、そういう活動を頑張っているところです、はい。
赤木さんがお誘い、まあ、その方は前からちょっとオーガに興味のある方とのことでしたけど、赤木さんご夫妻のもう一押しでこちらに来られた方いらっしゃいますよね。
騙されたとか若干言いながら仲良く暮らしてますが、そうですね、こう移住者 で前に移住者がいると入りやすいと思っているので、私たちは肩肘張ってなんかこうお迎えするっていうよりも、一緒に楽しむ仲間、一緒に生きていく仲間を探すために、自分がどういう生活をしているかっていうのを素で伝えられたらいいな、それが一番だなっていうふうに思っているので、自分の集落に私たちの後に移住者が来てくれるっていうのは私たちも本当に幸せなことなので、これからもどんどん頑張りたいと思います。
まあ、赤木さんは上越からに来られてですね、これを上越妙高糸魚川エリアの魅力っていうのはどんなことだと思いますか？どんな点が魅力だと思いますか？
まあ、まずは食いしん坊なので、食べ物がもう本当半端なく美味しい感じですね。本当にそこがもう、そこにまずはつきますね。食べ物が新鮮で、あと海の幸が豊かなので、東京にいる時に考えられなかったようなお魚が出てきたりとかしていることと、あとはやっぱり仕事のこともすごく私の生活の中では大事で、東京まで私の今大賀集落から2時間半くらいですかね、東京に10時に着くと10時半から打ち合わせできるんですけれども、8時台の、電車に乗って仕事をして、それで日帰りするっていうことができるっていうのはすごくこうありがたいなと思っていて、例えばね、それが石川県だったりとかするともうちょっと遠かったんだろうなと思うんですけど、ちょうどいい距離感で仕事もできますし、なんか本当にこう2拠点移住、まずはそういう方がいらしたら、ぜひいい場所、本当に食べ物も美味しいですし、温泉もたくさんありますしね、自分が住んでいるっていうことが証明なので、本当にいいところだなと伝えてあげたいですね。どうやって伝えればいいのかなっていうのは迷ってますけど、まあ、まず私たちが長く住んでいく、それが大事なのかなっていうふうに思っています。はい、
上田さん、上越市も参加する移住セミナーっていうかフォーラムありますよね。あの時に私、赤木さんにその場所に行って来られた方に説明していただけたらいいなと思うんです。ただ実際の生活してこうですよとか、そういう体験談を話してもらうと非常になんか効果があるのかなと私思うんですけどね。ぜひそういうのに行ってもらいたいなと思っています。
また行っていただきたいってことですよね。
ずっと行っていただきたいです毎回、ずっとよりも毎回言っていただいて、やはり生の声って言いますか、現地の声そのものをズバリ話していただけたらいいかなと思っています。
赤木さんは米作りもやってらっしゃるし、大変だと思うんですよ。いかがですか？
ね、もったいないんですよね。季節のそういう山間部の暮らしって、やっぱり梅が植えられていて、それを春先にめでて初夏に梅の実がなって、それを梅干しにして自分たちの作ったお米の上に乗っけて食べるみたいな、そういう一連のその先人たちがずっと続けてきたものをただ真似をしたいっていう、それだけなんですよね。あとは最後は娘に行くと思うんですけど、そういう暮らしを含めてちゃんと娘に伝えていく義務があるなと自分で思っているので、まあ、本当にね、もんぺ製作所始めてから実際忙しいんですね。もう梅干し干すのも随分遅くなっちゃって、土曜なんかとっくの昔に過ぎちゃったりもするんですけど、でも本当にもうそこに尽きるな。娘に何を残していけるか、それはお金とかではなくて、ここの暮らしだったりとか、あとどうやって自分の力で生きていくことができるか、そういうことをこの山の中で教えてあげられることが私たちの役目なのかなっていうふうに今は思っているので、はい、それだけです。ただ、はい、
今言われていることってすごく大事で、今中山間地でどんどん若い人たちがね、外へ出てって高齢者ばかりに今なってますよね。でも美奈子さんみたいに小さい時から自分の子供にね、その土地のいろんなことを学ばせたり、いろんなこう経験をさせるっていうことは、いずれもしかしたらその子は東京へもしかしたら10代20代ね、憧れて出ちゃうかもしれない。でも必ずそういう小さい頃にした経験っていうのは覚えてて、ある時ふっとね、あ、大賀に帰りたいって思う時が きっと来ると思うのね。だから今やってることってすごく大事なことじゃないかなと思ってるので、ぜひこれからも続けて頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
お嬢さん、このねお母さんが話したことを20年後とかにね聞いてもらえるといいなと思いますね。今日お話を伺いましたのは吉川区大賀集落にお住まい赤木美奈子さんでした。赤木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。また呼んでください。
はい。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は柿崎区に移住者に来てもらおうとドイツ人建築家カール・ベックスさんに古民家を建ててもらった中村和彦さんへのインタビューをお送りします。上越に会いたんでした。かからぬことは教えてやろう。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に住むならば